お聞きの放送はゴールデンボールクラッシュです。 GBC
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェウェイ、はい、ゴールデンボールクラッシュ主催の中澤です。はい、そして、ミキサーの飯塚克美です。はい、2014年も始まりまして、もう1ヶ月が経ちました。最近ね、なんかあのインフルエンザとか流行ってるみたいですが、皆さん大丈夫ですか？ね、もう受験生も今ちょうどもうね、大詰めを迎えてるところで、自分も受験あったんだけれども、まあなんかなんだろうな、エロ本しか見てなかったね、受験の時は。なんかこうスラムダンク読んだり、六男子ブルース読んだり、そして勉強して、そしてデラベッピン、まあエロ本以外も読んでるけど、なんか今思えばちゃんと勉強しておけばよかったなって、なんかこの2月になるといつも思うんですよね。はい、まあ2014年に入ってゴールデンボールクラッシュは、1月5日、ハート・オブ・エネミー無事に成功させました。皆さん本当ありがとうございました、ね、あのおかげさまで、満席で、すごい盛り上がったライブになったんですが、まあ今回、まあ、千葉さんがね、あのこのライブは、リハビリ直前スペシャルということで、今はまあね、手術してリハビリをしてるんです。本当にもうアスリートかっていう感じですよね。これはね、膝を治して、今後の活動、ができるようにしてるということで、なんか千葉さんがフェイスブックとか見ると、なんかなんだろう、ビーズとかでエクレアとか作ってたよエクレアとかあとなんかボールのケーキとかを作ってビーズで、それをフェイスブックで写真でアップしてるんだよね俺あれすっごい面白くて、まあなんか食べれないって言ってんのよ、入院だから物は食べれない、好きに。だからもうそれを作って自分でそれを食べてんじゃねえかみたいな、そういう風にね捉える写真に面白いので、ぜひフェイスブックやってる人はね、ちょっと調べてその写真見てください、すんごい面白いので。はい、そういうわけで、まあ、あのハートのエネミーの、それもね、また千葉さんが復帰したら、また、来年またエネミーさん来日してくれるのかな。はい、またやると思いますので、ぜひよろしくお願いします。でその後に、飯塚克美のグラストーンのライブ、私行ってきまして、今回俺は好きだった、かっちゃん。なぜ良かったかというと、なんかこう、まあ、数回見てるんだけど、一番ロックだったのよ、すげえかっこよかったのよ。かっちゃんがもうすんげえ飛び跳ねてんの、ぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねて、でゴールデンの、ブログにも載ってるんだけど、かっちゃんがグレーのテルバリに両手を広げて歌ってる瞬間があったんだけど、やっぱこうなんだろうな、まあ何でもそうなんだけど、お芝居とか仕事でも歌でもやっぱやりきった方がいいよね。すごいかっこ悪いことないんだなっていうのをすごい感じたんだよね。なんか守ってねえなみたいな感じがして、僕はすごい好きでした、かっちゃん。はい、次回ライブ決まってんの？決まったらね、すぐホームページにアップするので、こちらもチェックをよろしくお願いいたします。で森律子も、劇団タイプ2のね、ハマさんのとこの劇団で、ね、客演したんだけど、まあね、そこは音楽と、まあ、お笑いを入れた、まあ、お芝居だったんだけれども、まあ律子ね、ギャグのキレがなかったね。あ、ダメだね。いや、よかったけど、よかったよ、面白かったよ。でも律子のねキレが悪かった。なんかね、即興無茶振りでモノマネっていうか、なんかやらされてて、俺の時は剛力彩芽やってたんだよね。あん時ダメだよね。と俺の時は照れてたんだよ、力でいてた。やっぱ照れちゃダメなんだね、やりきって照れるみたいな。だからやっぱキレだよね、スピード感。俺ちょっと律子をね2014年鍛えたいなと鍛えるよ、あいつのスピード、ギャグのキレを、ね。はい、というわけで、2014年もゴールデンボールクラッシュは、躍進してますので、このウェーブ1ラジカフェも盛り上げていきたいなと思っております。今日なんですが、ちょっとゴールデンボールクラッシュもね、もうほら次回公演もうやんないとね、 そういうわけで、次回公演のことをちょっと、話したいと思います。そしてゴールデンラジオ劇場、こちらもオンエアしますので、30分、ね、楽しく聞いてください。よろしくお願いします。ゴールデンボールクラッシュでは番組の感想やメンバーへの質問をツイッターやホームページで募集しております。どんどん送ってください。お願いします。曲いきます。グラストーンでフラワー。嫌いだそんな強がりは水に流してしまえばいい。グラストーンでフラワーをお届けしました。
Send mail dbc@qs.oops.jp. Come on.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、まあフリートークということで、ゴールデンボールクラッシュの次回公演やりたいな。かっちゃんやっちゃおうか。やろう。5月に決まりました。メンバーには、後日、連絡します。後日連絡しますということで、5月決まりました。イエイ。はい、5月にやりますということで、まあ実はですね、まあ会場探しに今動いていて、なんとか、もう5月に決まったので、この会場探しをねしっかり中澤はやりたいなと今自分で言い聞かせました。はい、頑張りますので。で実際ね、何をやるかっていうのはまあ結構メンバーとも話してて、まあ、決まってはいるんだけれども、まあ去年の2013年の、4月かな、ラジカフェ4、サインをしまして、でそこからだいたい今1年か。まあ私個人的にもその後ね、まあ、結婚生活を楽しませてもらって、まあいろいろメンバーも結婚したりとかで、なかなかちょっとできなかったんですけれども、ちょっと2014年をね5月にやろうと。でもまあそのやってない間いろんな作品見て、この間映画の永遠のゼロみんな見た。あれ俺結構ね、そのまあなんだろうね、映画とか芝居とか見るとまあ正直ひねくれて見ちゃうのよ。なんかこう照明とか音響とか演技とかそんなのばっか見ちゃって、純粋にちょっとなんていうのかな、ストーリーが入ってこないというか、まあ演劇とか ね演劇に限らずこうクリエイターの人っていうのはまあそうやって見ちゃうんだけれども、永遠のジローゼロはね、ジローだって永遠のジローはよかった。あれおすすめですよ。やっぱこうなんだろうね、こうまあおっさんになってきて泣きたいんだろうな俺。なんだろう、まあね、こう中澤はですね、まあ20歳、まあ俳優になりたいと思って、ね、俳優の勉強して、その後こう小劇場で、まあその時森律子と出会ったんです。同じ劇団にいて、まあ塚浩平さんとか、鴻上尚史さんの第三舞台とか、まあ、キャラメルボックスさんとかね、ああいう体を使ってダンスとかして汗をかきながら芝居をやってて、まあその後にお笑いをやったんですよね。知ってるかな、オイリーフェイスってみんな知ってるかな。まあその時に まあ、メンバーの飯塚だったりとかで、まあ、自分がそのトリオでやってて、まあ、そこで脚本を書き始めたんだよね。コントを最初俺書いてて、で自分で単独公演とか作って、その時に一ノ瀬さんに映像を作ってもらったりとか、まあ、そのお笑いやった時に、まあ、今ゴールデンに出てる人と出会った、数は多いかなっていう感じなんですよね。まあ、そのお笑いを得て、まあ、ゴールデンをやって、まあ、かっちゃんの歌を、まあ、うまく説明できないんだけど取り入れて、やっぱりずっとやってきて、なんだろうね、絆だったりとか、なんていうのかな、そういうものがすごい自分の中では、大切にしてて、まあ、見てくれる人がやっぱり今、なんだろうね、大変じゃん今みんなね、なんだろうな、辛いって言えない社会っていうか、辛いとか泣きたいとか笑いたいとかが言えなくなってしまってる、なんか社会の中で、なんか自分は、じゃあなんていうのかな、それを、形にして見せて、泣いてもらったりとか笑ってもらったりとか、すごい共感できる作品をなんか数多く、見せていきたいなっていうのが自分の2014年の、目標、なんですね。ね、かっちゃんね。
はい。
今力強いハイだったよ。なので、やっていこうと、思っています。はい。まあでもね、なんていうのかな。まあこのウェブワンラジカフェもねあるし、本当いっぱいやっていきたいんですよね。ゴールデンは、音楽もね。作れる人もいて、映像も作れる人もいて、浜川さんとか、福原君とかね、いつも出てくれる人たちも自分たちの劇団を持って作って、くれてる方が味方についてきてくれるので、何かこう、なんていうのかな、こう別に俺でかいところでやりたいとかそういう欲はあまりないんですよ。まあ、小さいところで数多くやりたいっていうのが昔からパチョン俺言ってるよね。なんかいつでもここに来れば、僕らに会えるみたいな、なんか吉本のルミネみたいなそういうのを、まあそこまではちょっとね難しいかもしれないけれども、そういう風に作っていきたいなと、思ってます。はい。でまあ作品としても、最近やっぱりね俺短編好きなんだよね。ショートストーリーなんだろうね、あの良さ。まあもちろん長編もいいんだけれども、やっぱりこうなんだろうな、やっぱりこう現実を映すのが僕好きなんで、やっぱ短い時間の中で、なんていうのかな、人の心をこうえぐりたいみたいな、そういう気持ちがあるので、短編をまあ発表していきたいなっていうのがいっぱいあるんですよね。なんだろうね、かっちゃんどこがいいかな、会場どういうところがいい、具体的じゃなくていいよ、こういう施設とかライブハウスとか。今真剣に考えてますゴールデンのために今必死に考えてくれてます。聞こえたかな、みんなすごいこと言ったよ、見やすいところって言ったよ、まあ大事だよね、見やすいところ大事だよね。そうなんだよね、
分かりやすい
ところ、でもどうなんだろうね、やっぱり俺もう10年以上やってるけど、なんか結構劇場ってもう潰れちゃってんだよね。まあね、あんまりこの世界ってお金じゃないからさ難しいよね、経営ってね。来やすいところか、まあ所沢のワルツホールとか見やすいしちょっと都内から離れてんだよね、あそこもいい劇場なんだけれども、まあちょっといろんなところで、ちょっと探してみますよ。でね、みんなさちょっとさ、なんかいい劇場とか、飲食店とか、例えばほら今美容院とかでやってたりとか、なんだ、なんだ、ほら絵とか飾ってあるところ、ギャラリーとかね、そういうのなんか知ってる人いたら情報ください。むしろそれをやってる人、うちでやってほしいっていう人ももし聞いてたらなんかメールとかメッセージください。よろしくお願いします。 あのちょっと必死こいて探さないといけないので、でまあ次回作もまあほぼ頭の中でまあ決まってて、まあ台本も今、3割出来上がってます。うん、だから結構もうね、たまりにたまってるから、もう今もうしごいてるところだよ、もうしこしこしこしこ、もう早く出したいっていう感じなんですよ。はい、なのでぜひですね、もう皆さんに早くですねお届けしたいなと思っておりますので、ウェブワンラジカフェ、聞いてください。であとね、もう一個これちょっとやりたいことなんだけど、かっちゃんさ、このさ、まあウェブワンラジカフェ、うん、まあこういうスタジオとかで撮ってるじゃない、俺ね公開録音やりたいの。公開録音、普通にまあなラジカフェってこうドラマがね、脚本があっての、実際みんなが生で見れるっていうのがあるんだけど、そうじゃなくて本当の公開録音やりたいの、このまま。もちろんコーナーはいろいろ考えるんだけれども、どうだろうそれ。
頑張りましょう。
なんで頑張りましょうって。まあそれもねやりたいので、なんかねこれちょっとリスナーのみんなのね、ぜひやってくださいっていう声欲しいな。これは本当はこれ50回目でやりたかったのよ。だけどそれちょっとできなかったので、もう関係ない。じゃあ70回目、あー舞台のラジカフェ5、やだやだ、ラジカフェ5はやっぱドラマ入れたいから。あれ要は1でしょ、ラジカフェ 1みたいな形でしょ。うん、分かった、ちょっとやろう。はい、そういうわけで、ぜひリスナーのみんな、こうみんなね、こうなんか盛り上がりたいなと思ってるので、ぜひこういうのやってほしいとか、例えば飯塚の、この間ねハート・オブ・エネミーでカバー曲をいっぱい歌って、こういう曲歌ってほしいとか、こういうテーマの歌を作ってほしいとか、例えば森律子のなんか一発ギャグとか、そういうものをですねどんどん送ってください。僕演出上すぐそういうの反映させますので、よろしくお願いいたします。
Are you crazy? You're listening 50.9 FM Golden Ball Crash. Check it out.
今日は福岡に転勤になって初めてマナミのカレーライスを真似して作ってみた。味気なく美味しくない。少しだけ空を見てマナミのことを思った。メール送信と。
ゴールデンラジオ劇場、子猫と過ごした10日間、脚本、声の出演、中澤博之、ナレーションは私、飯塚克美でお送りいたします。
生まれて初めての転勤、久しぶりの一人暮らしを楽しむはずだった。仕事も人間関係もそこそこ、いわゆる平和。でもタバコの量は確実に増えた。1週間が過ぎた頃、ボディーブローのようにじわじわと寂しさが襲ってきた。いつの間にか会社帰り、社宅の近くの公園で缶ビールを飲んで帰るのが日課になった。ある日、寂れたブランコで缶ビールを飲んでいると、僕の足元に一匹の茶色い子猫が甘えてきた。
ま
あ、おお、どうした？なんだ、お前も一人ぼっちか？猫ってカキピー食べれるのかな？僕は周囲を見渡した。親猫は見当たらない。アパートに連れて帰り、餌を与えた。子猫は懐いた。
野良猫の癖してプクプクしていたからブーニャンと名付けた。
まなみ、こないだ近所の公園で子猫を拾いました。名前はブーニャンって言ってプクプクしてるかわいい子猫だ。そっちは星が見えるか、こっちは満天の星空だ。メール送信と。
翌日、僕が会社から帰るとブーニャンの目から大量の涙があふれていた。ブーニャンの体が小刻みに震えていた。僕は隣町の動物病院まで走った。で、先生、ブーニャンの病気は？伝染性呼吸器疾患？
動物病院の帰り道、ブーニャンを抱えながらマナミにメールを打った。
マナミ、正直パニクった。ブーニャン注射打って元気になった。ブーニャンを抱えて病院に走って助かった時、いつか自分の子供ができてこういう日が来るんじゃないかと勝手に想像した。今日もカレーに挑戦しようと思う。メール送信と。
この出来事から2日後、仕事のお客様から携帯電話に連絡が入った。
ちょっと待ってください、松下様、こちらもいろいろと締め切りがあるんです。本日中に何とかお願いします。店長が不在とか関係ありませんから。
今日中に一つの案件を何としても終わらせたかった。またお客様の原稿を待たなければいけない。また今週末のスケジュールが来る。
まなみ、今週末東京に帰ることが難しくなった。俺、会社辞めようかな。どこでもドアがあったらまなみのそばに行ってやる。かっこ笑い。メール送信と。
ま
ブーニャン、お前なんでこのクソまずいカレー好きなんだよ。また病気になっちまうぞ。お前は自由でいいよな。俺もさ、たまに誰かに甘えたくなる時があるんだ。どうしていいかわからなくなった時、お前ならどうする？こうやって誰かに甘えるしか方法はないのかな。
もしもし、まなみ？今電話かけてきて大丈夫なのか？あ、そっか。東京に戻れなくなった。ごめん、大事な手術の日だっていうのに。
死ぬわけじゃないんだからって、もしかしたらもうありえるんだよ。先生言ってたろ、仕事はそう簡単にやめられないから苦しんでんだろ。ああ、分かった。ありがとう。手術終わって体調が万全になったらさ、こっちの最高級レストランご馳走してやる。いや、嘘じゃないって。俺そんなケチだった？その時にさ、話したいことがあるんだ。
内緒。その時のお楽しみ。
だから手術頑張れよ。
ああ、ありがとう。おやすみ。
ブーニャン、
決めたよ。明日婚約指輪買いに行く。マナミの手術の日、有給をいただいた。同僚が上司に話してくれた。俺が言ったら許してくれなかったのに、なんであいつが言ったら許可が下りるんだ。いかんいかん、くだらないことは考えないようにしよう。それにしても同僚はいいやつだ。同僚にブーニャンを預け、東京に向かった。マナミの手術は成功した。数日後に退院できるそうだ。病院で初めてマナミの両親とお会いした。緊張しすぎて何を話したか全く覚えていない。ポケットの中で渡せなかった婚約指輪を握りしめた。ブーニャンと出会って10日目、案の定職場に戻ったらデスクに書類が山積みだった。ブーニャンは預けたままにした。残業していると1時間前に帰宅した同僚から連絡があった。え？ブーニャンが逃げた？仕事は明日に回し、会社を後にした。近所の路地裏、駐車場に停まる車の下、ブーニャンと出会った公園。僕は必死に探した。同僚の近所にもいないようだ。日を越えてしまう。諦めてアパートに戻ると、2匹の猫が扉の前で待っていた。ブーニャン？ブーニャンともう一匹の猫は僕を見つめていた。僕が近づくと塀を飛び越え去ってしまった。その時心の中で、もう二度とブーニャンと会えないと察した。しばらく寂しさに浸っていると、自分の部屋からカレーの匂いがしてきた。僕はまさかと思い、部屋のドアを勢いよく開けた。おかえり、マナミ。ただいま、マナミ。
ゴールデンラジオ劇場、子猫と過ごした10日間。脚本、声の出演、中澤博之。ナレーションは私、飯塚克美でお送りいたしました。次回のゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
はい、ゴールデンラジオ劇場いかがでしたでしょうか。このラジオドラマのね、感想をお待ちしております。あとはこの番組の、感想だったり、メンバーへの質問、リクエストなど待ってます。まあ、メールアドレスやあとはツイッターで募集してますので、どんどんください。よろしくお願いします。というわけで、ゴールデンボールクラッシュ次回公演5月に決定しました。決定しましたよ皆さん。この後私はメンバーにメール発信します。それでメンバーは知りますということで、公演のね、詳細決まりましたら、このウェブ版ラジカフェでも、お伝えしていきますし、ホームページでもね、どんどんお伝えしますので、ぜひチェックをよろしくお願いいたします。ということでね、皆さん、本当にインフルエンザとか流行ってますので、まだまだ寒い日が続きますので、体調管理皆さんね、気をつけてくださいね。私も気をつけます。はい、番組のお相手、私ゴールデンボールクラッシュ主催中澤がお送りしました。バイバイ。